はい、今日からレビ記に入ります。で、神様に住んで、いただく幕屋が完成しました。そして神様と一緒の共同生活が始まりました。で、神様は雲となって彼らに現れてくださいました。雲がテントから昇り先立たれるとき、彼らも一緒に旅立ちました。雲がとどまったら、テントを組み立てて宿営をしました。しかし神様は雲しか見せない神様じゃありませんでした。もう少し深い関係を持ちたいと願っておられました。神様も民も互いにこれから初めての共同生活を始めます。どのようにしてその関係を深めればよいのでしょうか。皆さんも初めてお会いする人と、お会いして、そしてその人と関係を深く持って、深くしていくと、そういう時皆さんどうしますか？私でしたら手ぶらで行きませんね。手ぶらで会わないで、つまらないものですが、お近づきの印ですが、よろしくお願いしますとか言って、なんかプレゼントをね、用意していきますね。それ大変効果があります。それも事前にその人が好きな、ね、甘党なのか、ちょっと辛いものが好きなのかとか、そういうことしますね。で、神様に、じゃあ神様とこれから初めての、生活をしていくのに、もし何かを持っていくんでしたら、何を持っていけばいいでしょうか。ズバリ聖書は神様の方から、私はこれが欲しいというのがこのレビ記なんです。はい。で、今日それが焼き尽く尽くす捧げ物なんですね。牛か羊、牛と羊と鳥と3つの捧げ方が書いてます。大体よく似てますね。神様が要求されたのは焼き尽くす家畜でした。燃やして煙にして、そしてそれを天に昇らせ、それをなだめの香りとすると、こういう内容が牛にも羊にも鳥にも書いてました。で、特に牛とか羊、ヤギ、これは群れをとして飼いますね。そういう家畜ですね。で、そういうものを飼うことのできる人は、まあまあ資産を持ってる人ですね。そういうのを資産のない人のためにも、神様はこの鳥ですね、山鳩、家鳩、これは群れとして飼うんじゃなくて、 住んでるところに一緒に2羽3羽と一緒に飼っているものですね。でそういうものとこの3種類の捧げる方法が書いてました。でここで、教えられることは、例えば日本で神社やお寺でもこういう、仏さんの前とか神社の神さんの前行くときに、捧げ物というかお供えを持っていきますね。で、でもそれを持っていったものを全部燃やして煙にするなんてことは誰もしません。そんなことは絶対にしないですね。反対に皆さん、お供え物のお下がりをいただいてね、でそれが大変ご利益があるとか、そういう考え方 をしますね。また捧げられたものが張り出されたりしますね。例えばお金でしたら金いくらいくらとか、こう誰誰とかですね、よく神社なんか書いてあったり、この灯籠とかですね、この石の柱に名前が彫ってあったりよくするんですね。でそこには捧げ物の良し悪しとか献金の額とか、そういうのが書いてあります。しかしレビ記ではそんなことは全く考えられていません。お供え物は牛であれ羊であれヤギであれ家場と山場とであれみんな一緒ですね。差がないんですね。そして、全部焼き尽くす。お下がりはない。で、重要な言葉がありますので、ちょっと聖書の3節そして4節そこに受け受け神に受け入れられるという言葉がありますね。はい、ここがポイントになっています。なぜこういう焼き尽くす捧げ物を捧げるか、それは神様に受け入れていただくということなんですね。それはもちろんその家畜を受け取ってもらうんですけども、それじゃなくてその家畜を捧げるその人を神様が受け入れてくださる、それを確認することがポイントになっております。そして4節を見ていただきますと、その捧げ物の頭に捧げる人の手を置くとあります。これはその捧げる動物とその捧げる人が一体になるということです。その動物に自分が乗り移るということです。その動物が自分の身代わりになるということです。それを表す動所作がこのその頭に自分の手を置くっていう、これがそういう所作なんですね。でその動物の肉体を一つも残さない、すべてを焼き尽くして煙にする。で煙にするというのは、それを煙は上に上がりますね、神様に、上におられる神様に届ける。ですから 自分の身代わりになった動物を煙にして、そしてそれを神様にの方に届けるというのは、この自分のすべてを神様に受け入れていただくということが目的になっています。で、それを4節では罪の贖いと言います。で、贖うというのは買い取るということですね。ですから、他の神以外のものに支配されているところから神様が買い取って、もう全てを受け入れてくださるということですね。そして、なだめという言葉には、ちょっと神様に対する思いが込められてますね。私は神に受け入れられないんじゃないかなという人間の思いが込められてますね。ですから、お怒りになるんじゃないかな。で、これをなだめの香りとこうありますね。人間の神様との関係がよろしくない問題、これを罪と言いますけども、そのことを念頭に置いた言葉が、このなだめの香りという言葉に含まれてますね。このようにして煙を神様のとこに届けなさいって言うんです。そして神様はそれを受け止めて言われるんです。私はあなた方に焼き尽くす捧げ物を要求する。なぜなら私はあなたのすべてを受け入れたいからです。だから、このようにちょっと面倒くさいけども、こういう方法で煙にあなたのすべてを、乗せてですね、それを私のとこまで登らせなさい。私はそれをもう全部すべて受け入れたいと願っている。こういう贈り物を持ってきなさい。こうおっしゃったんですね。しかし、私たちの心の奥には、神から離れようとする、神に敵対する性質がありますね。この儀式は守られても、心は神から離れていった、そういう罪の歴史が、この旧約聖書のこの後のレビ、民、申命記とずっと綴られていくんです。私たちの主イエス・キリストは、その罪を身代わりに引き受けてくださった方ですね。この動物、牛とか羊とかヤギとか、家鳩山鳩じゃないですよ。神の愛するイエス様が、その罪を身代わりに引き受けてくださる捧げ物になってくださいました。そして、信じる者が神によって全て受け入れられるようにしてくださったんです。それも神の子として受け入れてくださる。これが私たちが聞いた福音ですね。それを聞いて、私たちは、神様、ぜひ私もそれに、その恵みに預かりたいです、と思いを伝えて、皆さん信仰に入りましたね。さて、新約聖書のヨハネの手紙第1、2章2節、そこにこういう言葉があります。ヨハネの手紙第1、2章2節、新約聖書の 後ろの方ですね、新共同訳では、441ページですね、2章の2節、この方こそ私たちの罪、いや私たちの罪ばかりでなく全世界の罪を償う生贄です、こう書いてますね。これイエス様のことですね。それから同じヨハネのその手紙の4章10節、こうあります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。この新約聖書、この2つも、今日のところと関係してますね。皆さん、神様が受け入れられるのは、ここが今日のポイントですよ。あなたのすべてです。あなたの、何かちょっとここのいいところだけとかじゃないですよ。あなたのすべてを受け入れてくださる。これが素晴らしいことですね。受容と言います。受容してくださる。でこれは私たち の, あの日頃の生活でも経験しますね。幼い子供が親やですね、親しい大人にぎゅっと抱いてもらう、そういうようなものですね。神様があなたのすべてを受け入れられるというもの。心理学者は言っています。そのようにハグされたこと、ハグされて、ハグを経験したことない子と比較するときに、精神的な影響が非常にこう比較されるというようなことも心理学者がおっしゃってます。この大きな大きな愛の需要をイエス・キリストによって私たちは受けたんです。ここに何によってもかけがえのない平安があります。で私たちは毎週毎週教会に来て礼拝を捧げますが、その礼拝というのはこのイエス・キリストのハグを受けるようなものです。徐々に徐々に礼拝を何回も何回も受ける中で、確実にこの神様の影響を受けていきます。だから礼拝っていうのは大切なんですね。今日のポイントは、神はあなたのすべてを受け入れてくださるお方だということです。ですから、あなたもすべてを神に委ねなさいというのが、今日のこの焼き尽くす捧げ物の箇所のポイントですね。そのようにして神様とのこれから始まる共同生活、関係を深めていきましょう。 まず焼き捧げ物を持ってきてくださいというふうに神様がおっしゃったのが今日のこの一章です。はい、これからレビ記を続けていきますけどもね、レビ記のポイントは神様との関係をどのように深めていくかということです。それではそこまでにいたしまして、お祈りの時といたしましょう。